救急車の中を紹介。現在市で運用している4台の救急車は、車内で救急救命士が各種の処置を行うスペースが確保されている高規格救急車です。車内には救命のための様々な資機材が装備されています。写真が5枚あります。1枚目、名刺台。救急車の内部の様子。様々な資機材がどの位置に装備されているかを点線で示しています。小さい写真3枚は、それぞれ設置されている資機材の写真です。書かれている説明文の後、車内のどの位置に設置されているかをお伝えします。まず初めの写真は、赤と白の2種類の機器です。右側の赤い機器は、半自動除細動機。心電図波形を画面上で確認し、必要に応じて電気ショックを行います。左側の白い機器。傷病者の生体情報を画面上でモニタリングするベッドサイドモニターと人工呼吸器。これらは車内壁面の中段、ほぼ中央で、ベッドの横に設置されています。次の写真は、流量計付き酸素吸入装置。傷病者への酸素投与や、高濃度酸素での人工呼吸と補助呼吸を行うときに使用します。この装置の位置は、車内壁面上段で棚のようになっている場所です。もう一枚の写真は、非接触型静脈可視化装置。点滴を実施するとき、静脈を確認しやすくするための装置です。写真は、携帯電話のような画面のついた小さい機器で、少し離れた位置から人の腕の内側に光を当て、静脈の位置を確認しています。これは車内中段の一番右側にあります。丸型の小さい写真です。消防救急無線の送受話器、司令室などとの情報共有のために使用します。壁面にかけられた送受話器です。写真終わり。救急車適正利用のお願い。救急出場件数は近年増加傾向にあります。しかし、搬送される人の約半数は入院を必要としない軽症の方です。本当に救急車を要請する必要があるか、要請前に冷静な判断をお願いします。救急車や救急医療を本当に必要としている方が確実に利用できるよう、適正利用へのご協力をお願いします。市内公共施設58箇所に設置。AED は心臓に電気ショックを与えて蘇生させる自動体外式除細動器のことで、市内の公共施設58箇所に設置されています。突然倒れたり反応がない人を見たら、直ちに心停止を疑い、119番通報のほか、AED が近くにあるかどうか確認してください。AED は音声ガイドに従って操作を行うため、どなたでも使用できるものですが、万が一に備え、使用方法の講習などを受けておくと安心です。市消防本部では、定期的に救命講習会を行っています。講師の派遣も行っていますので、お気軽にご相談ください。ハートのマークがついた赤色の AED の写真があります。救命の連鎖。一時救命処置で助かる命。119番通報後、救急隊の到着までの間に行う心肺蘇生法や、 AED の使用を一時救命処置と言います。この処置を行った場合と行わなかった場合では、命が助かる確率に倍以上の差があることが報告されています。後遺症を残さないためには、脳や心臓に血液を送り続けることが大切です。一時救命処置の方法。処置の方法が1番から10番まで、人形を使っての写真と処置のポイントなどが示されています。それぞれの番号の最後に写真説明を付け加えます。1番、傷病者に大声で呼びかけ、肩を軽く叩きながら反応や意識を確認する。介助する人は身をかがめて耳の近くに顔を寄せています。2番、反応がなければ周囲の人に助けを求め、119番通報と AED の手配などを具体的に依頼する。膝をついたまま両手を上げて人を呼んでいます。3番、呼吸を確認。傷病者のそばに座り、胸や腹部が上下する動きなどを見て、普段通りの呼吸をしているかどうか判断する。膝をついてお腹のあたりに右手を置いています。4番、普段通りの呼吸がない場合、速やかに胸骨圧迫、心肺蘇生を開始、両手を重ね、胸の真ん中を強く早く絶え間なく圧迫する。ポイント。肘をまっすぐに伸ばし、手の付け根に体重をかけ、傷病者の胸が少なくとも5センチメートル程度沈むよう強く圧迫しましょう。小児の場合は、両手または片手で胸の厚さの3分の1が沈む程度に圧迫を。胸骨圧迫の際に骨が折れてしまうこともあります。骨折は治すことができますが、命は戻りません。ためらわずに圧迫しましょう。肘を伸ばし、両手を重ねて胸を押しています。5番、気道を確保し、人工呼吸を行う。ただし、傷病者の顔面や口から出血している場合や、口対口の人工呼吸を行うことがためらわれる場合などは、無理に行わず、胸骨圧迫を続ける。ポイント。2回の吹き込みで胸が上がるのが理想。胸が上がらない場合も、吹き込みは2回までとし、すぐに胸骨圧迫を始めます。右手で顎を上げ、口から息を吹き込んでいます。6番、AED が届いたら、胸骨圧迫を続けながら準備を始める。AED の電源を入れると音声メッセージが流れるので、メッセージの指示通りに準備を進める。蓋を開けるだけで自動的に電源が入る機種もあり、AED を開いた写真です。ハサミのようなものも見えます。7番、メッセージに従い電極パッドを装着する。ポイント、汗などの水分を拭き取ってから装着しましょう。心臓ペースメーカーなどが胸に埋め込まれている方の場合は、皮膚の表面が盛り上がり、その下が硬くなっているので、触れるとわかります。その部分を避けて装着しましょう。一人が胸骨圧迫をし、もう一人が電極パッドを貼り付けています。8番、パッド装着後、自動で心電図の解析が始まる。解析中は、傷病者の体に触れないようにする。ポイント、解析の結果、ショックは不要です。などの音声メッセージが流れた場合は、直ちに胸骨圧迫を再開してください。電気ショックが必要と判断した場合には、 自動的に AED の充電が始まります。二人とも人形から手を離しています。9番、充電が完了し、ショックボタンを押すよう音声メッセージが流れたら、誰も傷病者に触れていないことを確認し、ボタンを押す。電極パッドが貼られた人形と AED の写真です。10番、電気ショック終了後も意識が戻らない場合は、速やかに胸骨圧迫を再開する。ポイント、AED の電源は切らずに、電極パッドもつけたままにしておきます。心肺蘇生再開後、2分経過すると AED が自動的に心電図の解析を再度行います。以降は、救急隊の到着まで AED の指示に従い、必要があれば心肺蘇生法を継続します。なお、10番は写真がありません。以上です。